先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社メニコン代表執行役社長田中秀成さんにお聞きします。コンタクトレンズ、レンズケア商品を手掛けるメニコンは、研究開発から製造、販売まで全て自社で行っているのが大きな特徴です。それもそのはず、今から70年ほど前、我が国で初めて角膜コンタクトレンズの開発に成功したのがメニコンなんです。パイオニア企業として既に業界をリード、新素材、デザイン、製造技術の向上とより良い視力の提供を常に追い求め続けています。時代に先駆け定額制プランを導入することで、瞳の健康を守る企業として仕組みを確立、絶えず挑戦し成長し続けているメニコンの独創性に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社メニコン代表執行役社長田中秀成さんにお聞きします。田中社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
簡単にご紹介をさせていただきましたが、コンタクトレンズ業界の先駆者ですけれども、それを応用した動物の眼科医療とか環境バイオ事業、ライフサイエンス事業とかなり幅広く展開されてるんですね。
そうですね、はい。コンタクトレンズというのは、視力矯正をするための、医療機器でございますけども、はい。我々メニコンは創業以来ずっとこのコンタクトレンズ、つまり視力に関わる仕事を、ね、中心において進めてきたわけですけれども、はい、コンタクトレンズをコア事業としながら動物医療であったり、うん、それから環境事業であったりということでね、はい、新規事業として展開している、はい。こういう会社です。
そうですか。当然これ目に入れるものですから、安全性とか快適性とか、こういうところへの気配りっていうのは相当なもんですよね。
これはね、我々のもう本当に信念みたいなもので、やっぱり医療機器って絶対安全じゃなきゃいけないですよね、はい。ですから我々はより良い視力の提供を通じて広く社会に貢献していくというこの企業のスローガンを70年前の創業以来からずっと今日まで守り続けてきていると、はい。でそれがまた品質方針として息づいているっていうのが社風になってるんですね。
そうですか。コンタクトレンズって言いますと、これ本当に皆さんも今は手軽に目に入れてらっしゃいますが、実は高度管理医療機器という分類でございまして、ペースメーカーとか人工呼吸器と同じカテゴリーなんですってね。
そうなんですよ。高度管理医療機器っていうのはね、実は医療機器がクラス1、2、3、4と4つに分類される。クラス3とクラス4が高度管理医療機器、はい。でこれに属するのがペースメーカーやカテーテルというものと同じなんですね。でコンタクトレンズはそれと同じっていうことは、それだけ厳しい法律の規制を受けるということになるんです、ところがね、不思議なことに、コンタクトレンズは広告宣伝ができる医療機器、コンタクトレンズはいわゆるそのビジネスでいうところの B2C に近い、つまり直接ユーザーに販売する商品ですから広告が認められてるんですね、
販売というお話がありました。ちょっとその販売というところに着目をさせていただきたいんですが、メルスプランってこれもうみんな認知している単語なんですけれど、当時は斬新だったようですね。
これね、実はメルスプランというのは、はい、それを考えたのは実は1997年ぐらい、これ私が考えたんですよ、はい。で当時その世の中バブルが弾けた、日本の経済がかなり疲弊していて、はい、物の価格がどんどん下がっていく、いわゆるデフレ、でこのまさに最中、コンタクトレンズ業界も利益を出せないような、そういう苦しい状況がありました。これをね、なんとか経営者として解決したいっていう、もちろん思いと同時にね、コンタクトレンズが高度管理医療機器でありながら、いつの間にかね、その一般消費財のようなイメージに変わっていってしまって、そしてコンタクトレンズを使われるいわゆる消費者の皆様の意識がね、安いものなら何でもいいっていう、こう意識に変わると安全性という感覚が薄れていって、はい、そして使い方がね非常に雑になるっていう、こういう悪循環も生み始めたんですね。でその結果コンタクトレンズは見えるためにはめているのに、 それで障害を起こすっていう事例がたくさん出てきたんですよ、うん、でこれをなんとかなくしたいっていう思いが非常に、ね、私の心の中に湧いてきたんですよ。だから業績を回復させなきゃいけないということ、うん、そしてもう一つは消費者の皆さんの目を確実に守っていかなきゃいけないということ、はい、でさらにはコンタクトレンズの販売をねお手伝いしてくださっている、うん、いわゆる販売店さんの経営も傾いてきてしまったんですよね、はい、誰もウィンじゃない、うん、そういう社会ができたので、なんとかみんながウィンになる仕組みはないかなと、うん、もうずっと考えて考えて考えてっていうことを本当にね、うん、寝ずに続けていた時、はいはい、ある時神の声のようにね、キャッシュフロー、いわゆるお金の流れを、うん、それから商流物流を180度ひっくり返してしまいましょうっていう声が聞こえてきたんです、うん、でその瞬間私はハッとしましてね、うん、そこで生まれたのがメルスプランだったんですよ。つまり今でいうサブスクですね、はい、で20年前ですからそうした概念がどこにもないんです、うん、それを誰も理解できなくて、はい、社内でも反対、うん、それからお得意先も今まで通りでいいでしょっていうことで反対、はい、もう全員が反対なんです、はい、でさらに金融機関さんもそれから監査法人もみんな理解しないんです。こんなのやったら会社潰れるみたいなね、はいはい、でみんな反対するんで結局3年かかってみんなを説得して、うん、でも最初はね無理やりやらせたんです。とにかくサブスクはこれからメニコンを救うことになると。でお得意先様もね最初はねまたメニコンがね、うん、とんでもないこと考えてこんなのはねやってらんないよっていう話だったんですけど、はいはい、お客様に勧めたらお客様がこれいいですねっていう話になって、うん、結局それが積み重なってね、うん、今まあおかげさまで130万人の累計会員数をね、うん、超える会員に支えられるシステムまで成長してきたんですけど、でも実は20年もかかっちゃってるんですよ。最近になってねもういろんなアナリストの方や、うん、それからいろんなまあ取材でね、うん、いやメニコンのメルスプランってすごいですね、サブスクすごいですね、うん、新しいですねって来るんですよ、うん、取材に。で僕はいつもねこれ20年前に考えたんです全然新しくないですよ、は
い、いやでも結局いろんな専門家の方が頭悩まして考えてもスタート切ってみたら後半のこれがなんか皆さんの勇気を持てた最大の要因だったんでしょうね。
そうですね、うん、やっぱり一番大事なのは市場が評価するかどうかっていうところですよね、はい。
まあ、今のお話と通ずるところでおそらくあの社長自身一番大きな決断というのはそのメルスプランのところでしょうか。
そう、これをやらないとね、はい、5年以内にメニコンが倒産するっていうふうに僕は危機感を持ったんですよ、はいはい、最初はねこれ僕が考えた時にやっぱりねあの部下にね手柄を立てさせてあげようと思いましてね、はいはい、こういうプラン考えたけどもう少し具現化に向けて、うん、そのうまくまとめて提案してよ。そうするとね1年ぐらい経った時にねあれどうなってんのって聞くといや今検討してますって言うんですね、うん、でどうしてったらいやなかなか難しいんですよって、うん、そうだろうねちょっと簡単じゃないよって今までの物流とか商流をね180度ひっくり返すんだからそりゃ簡単じゃないの分かるよじゃあもうちょっと頑張って考えて2年経って聞くとまた同じ答えが返ってくるんですよ、はいはい、でその時に、ね、思ったんですね、はい、確かにビジネスモデルを180度ひっくり返すようなものというのは難しいしある意味リスクが非常に大きいじゃないですか、はい、これをボトムアップで提案しなさいって言った僕がバカだったなと。これはトップダウンで落とさない限り責任が誰も取れない、うん、しかし僕はまだその時社長じゃなかったんですね、うんうん、それでトップダウンで落とすためにはもうこれは自らが社長にならざるを得ないと、ということで当時社長であった父に社長を降りてほしい、で代表権も取締役も辞してほしいと、はい、そういう直訴をした。そしたらその瞬間父から分かったとお前の好きにしろと言ってもらえたってことが非常に大きな転機です。それがメルスが進む最大の転機だから僕の決断っていうより、はい、父の決断がすごかったっていうことだと思いますね。
お父様即決されたんですか。
即決でしたね。
あそうですか、ね、はあ、いやなんか絆を感じますね親子の。
いやいや
さあ、面白い話をたくさんお聞かせいただきましたが、メニコンとしてこれ海外のコンタクトレンズユーザーへの市場開拓、製品展開、グローバル企業への戦略、いろいろあると思いますが、今の課題そして未来への展望というところでお聞かせください。
うん、やっぱりね海外売上比率がまだまだ少ないんですね、はい、メニコンの場合。 したがって、まあ、こうしたコロナの状況も、ね、含めて考えるといろんなリスクに対応する必要があるし、海外のマーケットをこれからどんどん開拓して、うん、で世界のメニコンと呼ばれる姿をね、やっぱり本当に実現したいっていうのがまあ夢ですね。そして新規事業においてもね、まだまだウェイトが低いので、コンタクトレンズに代わる第2第3の柱っていうのをやっぱり育成していくっていうことが、そのいわゆる SDGs っていうような意味からしてもね、非常に重要じゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですか。あのメルスプランでいろんなお話を今お話ししてくださいましたが、田中社長自身が発想の転換というところが、まあ、根底にあるんじゃないかなと思いますが、非常に自分の中で大事にしている考え方とか言葉があればお聞かせください。
まあ、僕の場合は、はい、非常識の中にこそ戦略があると、はい、だから世の中にある常識だと思っていることを全部否定して考える、うん、逆に非常識の中に本当の真理があるんじゃないかっていう見方をすることでね、はい、全く新しいビジネスチャンスや、うん、新しいサービスや新しい商品がね隠されている、そう僕は思ってますね、はい、そうして実現したものもいくつかあります、
うん、でも実際にねお話あったように、非常識の中に何かを見出してもこれをまた具現化するまでに社長相当な時間と労力はね必要だと思いますが、
うん、それを面白いと思わなきゃいけないですよ ね、
なるほどね。そこにこそ夢と希望を、
そこにこそ醍醐味があると思うんですよ ね、 ねマーケティングの、
なるほど、はい、わかりました、はい、ということで今日はですね、株式会社メニコン代表執行役社長田中秀成さんでした。田中さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。